ハレルヤ、おはようございます。今日は本当に久しぶりに良い天気になりました。午後のレクレーションも期待しております。感謝します。今日は9月の25日第4聖日です。塩ビ教団にとりましては9月の第4聖日は EBS サンデー、イヴァンジェリカルバイブルセミナリー、EBS というふうに呼んでおりますけれども、福音聖書神学校の覚える日曜日であります。塩ビ教団挙げて、このために祈ることになっています。まあ、本科生1名で伝道者家庭3名、信徒伝道者家庭4名、現代の学生が通って訓練を受けております。これからの時代を背負う若い働き人の新学生たちが塩ビ教団を挙げて起こされるように、そして30ぐらいある教会のそれぞれのですね、教会をバトンタッチしてしっかり次の世代に盛り上げていくことができる、そういう筋のある根性のある神様の恵みを受けたですね、そういう献身者が起こされるように切に願ってます。今日は今からお祈りをします。皆さん心を合わせて献身者のために、将来の教会を背負って立つ働き人のために祈りたいと思います。天のお父様、感謝いたします。人もし我に従い至らんと思わば己を捨て、己が十字架を置いて我に従え。人もし我に従い至らんと思うば己を捨て、己が十字架を置いて我に従えと、イエス様がおっしゃいました。時代は変わりましても聖書の真理は変わりません。神様は全世界の人々に向かって福音を述べ伝えるようにと、そのような器を願っておられます。神様、どうぞ良き働き人が、伝道者が起こされますように心からお願いいたします。既に学んでいる若い器がますます神様の恵みと祝福を受けて立派に成長していきますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さて、今日はマルコの福音書の3章13節からをテキストにしております。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せてられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたと書いてあります。イエス様が山に登られた。今日朝礼に富士山に登ったというお証がありましたけど、イエス様が登られた山は、まあ、富士山のような、あんなでかいですね、高い高い森屋の山だとか、そういう高い山、市内の山とかですね、そういう山ではなかったと思われます。まあ、それでもね、山ですから、この巷のこの世のごちゃごちゃしたですね、そういうこの世にまみれたですね、罪にまみれた下界じゃなくて山、 であります。少し、小高い山であったか、あるいはもうちょっと高い山であったか、はっきり分かりませんけれども、山の名前が書いてありませんので、分かりませんが、とにかくイエス様は山に登って十二弟子を選ばれたというのであります。エベレストを登頂したその人に向かって、なぜ山に登るんですか、どうして山に登るんですかと聞かれて、マロリーという人はですね、山がそこにあるからだ、なんで山に登るんですか、山がそこにあるからだ、このように答えております。でごちゃごちゃした理由はないけれども、とにかく山は我々を魅力で魅了するわけですね。上高地にもうずいぶん昔ですけど、若い時に上高地に何度か行ったことがありますけど、まあ綺麗なですね、本当に、自然の素晴らしいところに行きまして、そしてしばらくこう池があるんですけど、池伝いにこうずっと歩いていきますと、わっとこのね、上高地から山がそびえてるんですね。穂高、有名な穂高がそびえてました。穂高には登らなかったんですけど、もうその上高地から眺めた穂高を眺めるだけで、なんかうすーっとこの、ああ山に来てよかったな、こんなところに来てよかったな、このように感じたことを忘れません。また行きたいなと思いましたけど、もはやもう体力なくて、登ることができませんけど、しょっちゅう通教材とか、タイガーさんとか時々登っておられるようで、いつもお土産話を聞かせてもらって、まあ、それで、山に行った気持ちになってるんですけど、本当に山は素晴らしいです。若くてね、もうちょっと健康であれば一緒に連れて行ってもらうのにぞ、そのように思います。乗鞍山頂に登った時に、その、まあ、車でその時は乗鞍山頂に行ったんですけど、雲海がね、ぐわーっもうその見下ろしたら雲海、もうその雲海の乗鞍山頂から見た雲海も決して忘れませんね。あ、来てよかったな、うわ素晴らしいな、なんか心が洗われるような気持ちになりました。ましてこの深山幽谷の世界、もうパーッと眺めたらもう山々が連なって、深山幽谷の世界に足を踏み入れたら、もう自然になんか心が洗われて、下界の嫌なことをすっかり忘れて、ああ来てよかったな、そのような経験を皆さんもされているのではないでしょうか。 S. スマイスという人はこんなに言いました。山へ登ることは大地の高さを踏みしめることだだけではない、山へ登ることは大地の高さを踏みしめることだけではない、天国での隙間を探求することだ。山、高い山に登って、もう富士山も一緒だと思うんだけど、高い山に登って感動し、そして私たち信仰者はね、天地万物を作られたもうその神様を、鹿の谷川をしたいあやんのように、我が魂は主を仰ぐと言われた、主を仰ぎますよね、誰しも例外なしに嫌な思いをさーっと飛んでしまって、本当に心が清められると思うんですね。我山に向かいて目を上ぐ、我が助けはいずこより来たるや、 我が助けは雨土を作りたまえる主より来る。我が山に向かいて目を我が助けはいずこへ来たのや。我が助けは雨土を作りたまえる主から来る。私は今日マルコの福音書にイエス様が山に登られた、そして山に登っただけではない、これからのちに、いやずっとイエス様の再臨までの間、イエス様の福音が述べ伝えられる元になる一番最初の十二弟子をイエス様がこの山に登ってお選びになりました。私たちも山はあまり好きでないかもしれないし、でも登ってごらんなさい、一遍足を踏み入れてごらんなさい、車でもいい、スカイラインでてっぺんまで登ってごらんなさい、あなたの人生観が変わるかもしれません。イエス様はこの十二弟子を山に登って選ばれたわけであります。やっぱりこの山で選ばれたというのは、まあ、いろんな意味があると思うんですね。山に登ると神様と交わり、神様からの啓示が与えられる。我々が山に登ってね、神様と交わり、神様からの啓示が与えられる、そういう場所が山だと思うんですね。イエス様は山に登り、神様と交わりながら弟子をお選びになりました。第一、山というのは聖書の中でも節々に、もうこれはと大事な山がいろいろ出てまいります。出エジプト記の19章をご覧ください。ちょっと出エジプト記の19章、19章6節、モーセがイスラエルの民を導いてここまでやってまいりました。シナイ山のとこまで、ホレブの山のとこまでやってまいりました。その時ですね、19章6節、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。高い市内の山にやってまいりまして、あなた方は祭司の王国、聖なる国民となると、ここで神様の厳かな宣言がありました。そして神様はモーセを選んで、モーセを任命して、そしてここに驚くべき啓示をなさったんですね。その啓示が19章から20章の10回とその律法の舞踊であります。神様はアブラハムに始まってイサク、ヤコブ、そして12人の子供、12部族、お選びになりました。その時このシナイ山で本当に偉大な大いなる戒めをお与えになりました。でその12部族と関係があるかないかともかくとしても、その12部族にちなんで12人の弟子が任命されています。山は大事なところです。この12人がとにもかくにも山で選ばれました。皆さんもきっと高いか低いかはともかく 自然の中に入ってごらんなさい。きっとね、霊的なインスピレーションをね受けるに違いないと思います。で、イエス様はね、神ですから、全能者ですから、きっとこと聖霊の全能者ですから、一人でね、イエス様は一人でバーッと手を開いて、全世界の人よ、我を信ぜよと述べる方法を選んでもよかったかもしれません。失敗の多いですね。もたもたしてる弟子なんか使わないで、もう自分で勝手に神の力で、神の超自然的なスーパーナチュラルな力で、全世界の人よ、キリストを信ぜよという、そういうようなね方法をとってもよかったかもしれません。でも聖書を読むと、なぜかイエス様はそういうような超自然的なね方法を取らないで、賭けの多い、失敗の多い、もたもたしてるですね十二弟子をわざわざ選んで任命して人とされたんですね。これイエス様の方法でありますから。しかもね、こう書いてあります。イエスは山に登り、ご自身のおのおのみになる者たち、ご自身のおのおのみになる者たちですね。ある訳ではこれはと思う人を選んで任命されたと書いてあります。これも神様の御心なんですよね。足手元になり失敗し、やがて主を十字架では捨てていくようなね、その恥知らず恩知らずのこの十二弟子を自分の手下にね選ばれたんですよね。私たちが本当に信仰に導かれたのもですね、まあ十二弟子ではありませんけれども、エサマ信じる信徒としてクリスチャンとして選んでもらったんですけど、ご自身のお望みになるものです。これはと思う人です。きっとね、この中に集まっておられるクリスチャンの兄弟姉妹、イエス様がお望みになる方であったからこそ教会にいらっしゃったんじゃないでしょうか。これはと思う、イエス様がこれはと思う、そういうものであったので、あなたも教会に導かれたのではないでしょうか。そしてイエス・キリストを信じたのではないでしょうか。どういう理由があったのか知りません。どういういいとこがあるとか、これはものになるとか、そういうことがあったかどうか分かりません。でもこれはと思う人、お望みになる人を、イエス様が十二弟子をお選びになったように、我々も選ばれたんじゃないかな。感謝だな。こんな賭けの多い、こんな失敗の多い、こんな愚かなものを選んでくださったなと思うんですけど、弟子とてね、十二弟子とてそんなに変わらなかったんじゃないでしょうか。今日の我々とそんなに変わってはいないと思うんです。ここにこんな言葉があります。16節、こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名前をつけ、デベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子というもの名をつけられた。まずですね、まあ名前がこう書いてありますけど、特別にニックネームボアネルゲ、これは雷の子というニックネームです。 なんでイエス様がつけたんだからね。勝手に誰かがつけたんじゃなくて、イエス様がつけられた、そして任命されてるんですね。おそらくこのボアネルゲとつけられたヤコブと兄弟ヨハネ、この二人は熱血感だったんじゃないかなと思います。こういうの小さいですね、だからどこにいるのかわからないような、そんな価値の薄い男というよりも、絶えずでかい声で「およい」とか話し声もでかかったかもしれません。イエス様はボアネルゲ、熱血感、でかい声で何でも積極的に、まあペテロはもっと積極的であったかもしれないけど、積極的に行動派のボアネルゲを選ばれました。でニックネームをつけられました。それからまたニックネームをついているのにはですね、アンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパイの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン、熱心党員、これはシモン、ペテロじゃないです、熱心党員です。でありますから、このシモンという男は、この十二弟子の一人は結構怖い、怖もての人物であったように思われます。まあ今日的に言えば過激派テロリスト、まあちょっとオーバーかもしれませんけど、まあ、その一派、テロリストの一派、おっかないね、そういう人物がシモンだったようです。そしてさらにですね、ここに書かれているのには、イスカリオテユダ、イスカリオテユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。このイスカリオテっていうのは諸説ありまして、イスっていうのは男という意味ですから、カリオテ、カリオテ地方出身者というふうに、結構都会にインテリというふうに、いう学者もありますけれども、また別の学者はですね、このイスカリオテというのはですね、合口を持っている男、つまりドスを持っている男、このユダはですね、ドスを持って、そして正義感が強くて、俺の意にかなわないやつは殺すぞと言わんばかりの、そういう勇ましい男がイスカリオテのユダだったのではないかというふうに言う学者もあります。まあ言うならば正義派、やったことで、後でやったことは本当にもうダメですけれども、結構この世的には、人間的には正義派、無理屈ぶってですね、正義派ぶって、のさばっていたんではないでしょうか。さらにですね、さらにこの中には、このそうですね、アンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、マタイはこのマルコの福音書の最初でも学びましたけど、主税人であります。主税人は外国に取り入って、ローマ帝国に取り入ってでもですね、ごま吸って、そして税金取りの資格をもらって、そして月に儲けるね、月に儲ける、まあ、そういう男ですね、欲得の敏感な男、これマタイである。いかがでしょうか。こうしてですね見たら、大きな声で出しゃばって何でもですね、どんどんどんどん引っ張っていく積極的なでかい大声のボアネルゲ、あるいは熱心党員、テロリストのような、過激派のような熱心党員、あるいは 合口を持って度数を持って歩いて正義ぶるイスカリオテユダ。そしてマタイのようにお金には特別うるさい、儲けることには特別うるさい、お金の亡者のマタイ。これらがもちろんその他にもいますけど、イエス様の十二弟子になぜかこれはと思うという人に選ばれてるんです。真面目なですね、おとなしいですね、優等生じゃなくて、もうどれもこれもどいつもこいつもよい、筋金の入ったですね、そういう人物が選ばれてます。もし 親分がイエス様でなかったら、イエス様でなかったら、この連中ですね、ボアネルゲとか熱心党員とかイスカリオテユダとか、あるいはマタイとか、それらがですね、何かの意見の食い違いで論争でも始めたら大喧嘩が始まって、この十二弟子たちは、この群れはね、壊れていってしまったかもしれません。イエス様はそのようなことも承知の上でお選びになってるんです。イエス様に選んでもらうんだったら、どういうような背景があろうと、どういうような持ち味の人間であろうと、どういうような特色があろうとね、イエス様に使っていただけるんだったら感謝であります。みんな削り取られて、みんなイエス様の愛に打たれて、イエス様の霊的な力に圧倒されて用いられたわけですね。でもこの中にこんな言葉があります。十九節、イスカリオテユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。イスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。キリオテ地方出身のインテリであり学才のあったイスカリオテのユダ、彼はなんとイエスキリストを裏切ってしまった。もう信者の風上にも置けない一番恥ずかしいレッテルを貼られてしまっているわけですね。私はいつも聖書を読むときに、この言葉はカットした方がいいのにな、なんでこんな言葉が出てるんかな。旧約聖書からこの黙示録まで読みますと、うわこんなことまで、もちろんダビデ王のようなこともありますし、その他さまざまな人物のスキャンダルあります。でここにはイエスを裏切ったのであると、こんな余計なこと、裏切ることは分かってるかもしれないけれども、裏切ることは事実かもしれないけれども、何もこんな早々と書かなくてもよいのにと思うんですよね。本来ならば削りたい、カットしたい、黒く墨で昔の教科書、戦後の教科書を塗りつぶしたように塗りつぶしたい。でも聖書はおめず臆せず堂々とこのユダがイエスを裏切ったのであると高らかに宣言してるんですね。私たち当てはめて、あの人は教会導かれたけど結局教会去っていった、あの人は割と熱心に見えたけど、本当に忠実に来たように見えたけど、結局教会に泥塗って未信者の中に行ってしまった、そういう人もあるかもしれません。残念なことですけど、本来ならばそういう人が出ることは、一般未信者が教会見たら 恥になるから、本当やったらそういう人がいないんですよ、うちの教会もいい人ばっかり、誰一人そういう人はいないんですよと言って塗りつぶしたいところだけど、聖書ではイスカリオテのユダに関してはこの男はわざわざイエスキリストを裏切ったんですよと、堂々と表現されてるんですね。で、私はそのことを思いますと、聖書の中のいろんな記事がありますけど、なぜイエス様はこのようなことを許されたのかな、マルコはなぜこんなことをわざわざ、正し書きにまで書いたんだろうかなと。それはやっぱりね、お望みになる人、これはと思う人を主が選ばれたからです。そして選ばれただけではなくて、その男がなんとイエスキリストを裏切って、イエスキリストが十字架にかかる一番の鍵にいる男になってしまったんですね。なんということでありましょうか。皆さん、エペソ書の5章13節ちょっと開いてください。エペソ書の5章13節以下ですね、重要な言葉がずっと出てまいります。そして、教会の関係のことが書かれて、教会の頭であるキリストに従うように、妻も全てのことを夫に従うべきですと、で夫も妻を愛するようにと、家庭の要になるんですね、大事なことを書かれてます。で、その26節ご覧ください。26節、キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分で趣味はしわやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと書いてあります。イエス様によって選ばれたイスカリオテのユダ、これはここの言葉を読みます。シミやシワです。この弟子の中の彼らはシミはシワでありました。でもそれをね、何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと、このようにエペソの中に書かれてます。ユダの裏切りがなかったならば、キリストの十字架は起こりませんでした。いや、別にユダが裏切らなかったもキリストは十字架にかかられたに違いないと思いますが、聖書のこのリアルなね、現実の歴史はね、現実のヒストリーはね、ユダが裏切ったので敵に渡されてイエス様が十字架にかかられたわけです。だからイエス様が十字架にかかるにはユダの裏切りがどうしても必要だったんです。裏切るということはどういうことでしょうか。主を愛さないことです。主を信頼しないことです。でもイエス様はそのように愛さない、信頼しない弟子たちをもね、愛して趣味や視野を消そうとしてくださったんですね。 私はこの十二支を選ばれたところにイスカリオテのユダが書かれているということを思いますときに、私たちはまあユダほどではない、ユダのように銀30枚で裏切って地獄へ落ち込んでいった、そんなことはやってません。でも弟子はどうです？ここで選ばれた弟子は全員がイエス様が十字架にかかられた時にみんなイエスキリストを捨てて逃げていってしまったんですね。ユダほどではないにしてもペテロをはじめボアネルゲだって、ね、神道院だって、マタイだって、みんなイエス様を捨てて逃げていってしまったんですね。趣味は塩を作ってしまったんですよね。でも神様はそんなものを愛して顧みてくださったんですね。私はこの今日の朝でですね、山に登って選ばれた弟子たちがイエス様によって選ばれて本当に素晴らしい選びを体験しました。選ばれたにしてはですね、本当に愚かな失敗も犯しました。私たちも反省させられることがいっぱいあります。時には祈りを忘れたり、時には御言葉を読むのを忘れたり、時には不従順になってみたり、時には休んでみたり、時には嘘をつくような羽目に陥ってしまったり、いろいろな経験もしてきました。私たちはイスカリオテのユダを軽蔑したり軽くあしらったりできないほど同じような罪を犯してきているのではないかと思うんですね。でも感謝のことは、ご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられた、これは神様の選びです。そして私たちクリスチャンも、なぜか知らないけどご自分のお望みになるものをイエス様に選ばれて教会にやってきました。それぞれの教会にやってきた原因とか理由とか背景はそれぞれ違います。でも選ばれてやってきました。どうか趣味はシワを洗って清めてくださるイエス様が選んでくださったんですから、大いにですね感謝をして従っていきたいと思うんですね。一言お祈りします。天皇とお様、感謝します。今日は山に登って十二弟子が選ばれました。選ばれる理由は私たち人間には全く分かりません。でもお望みになるものという言葉が確かに書いてあります。これはと思うものと確かに書いてあります。ああ主よ、私たち一人一人が十二弟子と同じようにイエス様に選んでもらったことを感謝します。何じら我を選びしにあらず、我何じらを選びたりとヨハネの福音書の15章でイエス様が高らかに宣言されました。主よ、こんな弱いものですけれども導いてください。聖書の中には削り取ってしまいたい、塗りつぶしてしまいたいと思うような言葉が出てまいります。どうかそんな言葉に出会ったら、流された尊い血潮で洗い清められて染みやしわが取り除かれますように、十字架の流された血潮が許しを与えてくれますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。